こんにちは、水泳の池江璃花子さんがね、完全寛解ということでね、なんかねその報道を聞いてね、よかったなと思ってね、ね、まだまだ若いですからね、だけどねやっぱりね一度ねこういうがんとかになるとね、完治というのはねなかなか難しいんでね、どうしてもね完全寛解というね表現になっちゃうところがね、まあ難しいところだなと思いながらもね、まあそういうことを考えながらね、まあ僕の今のね状況をちょっとね今日は話してみようと思います。
バリアフリー探求所、弱視でありがんサバイバーである牧がお送りする人の心の壁を考えるチャンネルです。
僕はね悪性黒色腫、まあメラノーマって言った方がね分かる人は多いかもしれませんけどね、まあ皮膚がんの一種になって、まあ手術したらねステージ1だったので、まあね問題ないと思われてたんだけど、手術をね1年したら肺炎の転移が見つかって、まあそっからねオブジーボという薬を使ったね免疫療法をね受けてるんですよね。まあこれでね先日ね39回目のね治療をね受けてきたんですよね。まあだからねまだね3年ちょっと、まあ大体ねがんだと、5年経過したらね、まあ手術なりね、まあ治療開始からね5年経ったとかなってやっとねまあ完全寛解とかね、になると思うんですけどね。まあ僕はどうかな。まあ池江さんね、はねあの白血病で、まあ再発とかね転移とかいうのは多分報道されてないからね、多分一番初めのね、治療で終わってから、まあ、5年ね何もなく終わったんだと思うんですよね。経過したんだと思うんですよね。だからね、まあ、完全寛解ということを、まあそういうね診断されたんだと思うんですけどね。まあだけどね、初めも言いましたけどがんになるとね完治っていうことはね、多分言われないと思うんでね、なんかモヤモヤっとした状態でね、だいたい1年に1回ね診察受けて、まあ MRI とか取るのかな、まあそれでね、がんがねないかっていうのをね確認すると思うんですけどね。まあねまだまだね若いからねこれからね、ちょっとね頭の片隅にねそういうのをね置きながらやっぱ生きていくことになると思うんでね、やっぱねちょっと大変だろうなとは思いますね。まあそれでね僕の話に戻るとねどうなんでしょうね僕ね、あとだいたい2年近く経ったら、5年になりますけどね、まあ、あんまりねあの悪性黒色腫で再発とか転移とかをするしたら、その後の、再発とかね転移のリスクっていうのはやっぱりね、かなり高いみたいなんですよね。だからね5年経ってもオプジーボをやめるっていうのは、まあなかなかねリスクがあるのかなって感じはしますよね。まあその時になってからね主治医と話すことだと思うんですけどね。まあだけどね先日もね診察してもらってね、僕のね今の、まあ副作用と思われる状況をねお話しして、まあちょっとね、全身のね関節じゃなくて筋肉がねちょっと筋肉痛みたいになってるんですよね。特にねそんな筋肉痛になるようなことしてないのに、特にね足、ふくらはぎとかね太もも中心にね、なんか全体的にねちょっと筋肉痛みたいな感じになってて、まあそういうこともお話しして、あとね外耳炎ね、 うん、ここに来てね、まだね、外耳炎ね、もう2年間もね、耳鼻科に通ってんだけど、外耳炎ね、治んないんですよね。これもね、オブジーボを始めてから、外耳炎になったんでね。まあ先生の中じゃね、なかなかね、オブジーボのこの副作用としてね、報告されている中で、外耳炎っていうのはね、なかなかないねって言われるんだけど、まあだけどね、免疫をね、どうしてもね、免疫の病気になっちゃうんでね、だからね、何があってもおかしくないから、まあその可能性もあるし、そうじゃないかもしれないし、こればっかりはね、何とも言えないところだねっては言われてるんですよね。まあその中でね、先生もやっぱりね、毎回ね、確認されるんですよね。僕はって先生ね、僕はあのそんぐらいの副作用と思われる症状だったら、オブジーボはね、続けていってもらった方が、あの命をね、なくすリスクを取るか、その副作用のね、痛みを取るかっていうような判断になるから、だからね、オブジーボは続けた方がいいと思うけど、ね、君はどう思うっていうようなことでね、大体ね、聞かれるんですよね。まあ僕もね、もちろんね、こんなね、大したことない、まあこんな大したことないって言うとね、もしかしたらね、副作用とかで苦しんでる方がいるかもしれないんでね、ちょっとあれかもしれませんけど、まあ僕の感覚の中じゃね、もちろんね、立ったりね、座ったりが辛いとかね、ちょっと動くとね、すごい息切れしちゃうとか、まあ耳がね、ちょっと聞き取りづらい日がね、多かったりっていうのは、まああるんだけど、まあそこまでね、オブジーボをやめようとまではね、そこまで辛いとはね、思ってないんですよね。だからね、先生にはね、毎回ね、いやいや全然大丈夫ですよってね、一応ね、今後のためにもね、こういうね、副作用らしいことが出てるっていうことをね、報告してるだけですよってはね、お伝えしてるんですけどね。まあだけどね、本当ね、どうなるんでしょうね。まだね、完全に5年経たないと、その時の先生とね、僕との判断にはなると思うけど、ね、まあだけどね、僕はね、もうね、もう50代、もう半ばにね、結構差し掛かってるからね、まあ、まあ前からね言ってるけどね、まあまあしょうがねえやってね、まあ生きてるしっていうかね、全然ね、こんな、そこまでのね、なんだろう、毎日毎日がね、副作用で辛いとかいうようなね、生活をしてるわけでもないんでね。特にね、まあ、月1回ね、ちょっとね、点滴針がね、痛いなとかね、思う程度なんでね。まあ、そんなにね、気にはしてませんけどね。だけどね、やっぱり将来のことを考えるとね、将来というかね、これからのことを考えるとね、ずっとね、このね、オブジーボを打ち続けるのかとかもね、思うしね、まあね、難しいですよね。だけどね、やっぱりね、このね、癌とかになったら、どうしてもね、やっぱり完治っていうのは、ないんでね、基本的にね。あんのかもしれないけど、ちょっとわかんないけど。まあ、このね、完全寛解、寛解状態が続いてるっていうののね、連続っていうことになるんでね。やっぱり1年に1回のね、診断、診察とかはね、必要になると思うんでね。まあ、まあ僕はね、もう年だからいいけどね、やっぱね、若い人とかはね、やっぱそれを抱えながらっていうのはね、やっぱちょっとね、まあこういう言い方はね、ちょっとしたくないんだけど、ちょっとね、かわいそうなようなね、そういうね、気持ちもね、やっぱ若干出てきますよね。まあだけどね、 あの完全寛解というのはね、素晴らしい状態だと思うんでね、うん、本当に良かったなと思いますね、うん、はい。今日はね、池井璃花子さんがね、うん、完全寛解ということを報告されてたので、まあそれについてね、まあ僕の今の状況と合わせてちょっとね話してみました。はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。それではまた。